神保町吉本漫才劇場所属のぼる塾に聞く。神保町のこんなところが好き。プロフィール、ぼる塾。もともとはボケ担当の桐谷遥とツッコミ担当の安里からなる猫塾と、ボケ担当の田辺千佳と坂寄のぞみからなるシンボルという別々のコンビだったが、令和元年2019年に合流し、女性お笑いカルテットとして活動。今後は取材時に育休中だった坂よりも含めた4人の活動にも期待が高まります。写真、桐谷遥、安里、田辺千佳、ぼる塾のメンバー3人です。今日はよろしくお願いします。神保町の劇場に長く所属しているぼる塾の皆さんに神保町のおすすめをお聞きしたいと思います。早速ですが、桐谷さんは秋葉原でアルバイトをしていたんですよね。桐谷。そうなんです。ローストビーフ大野の秋葉原店でオープン時からアルバイトをしていました。中でも黒毛和牛の A4 クラス以上のお肉を使っているローストビーフ丼はおすすめ。それから私はフィギュアが大好きなので、今でもよく神保町から秋葉原まで歩いて買いに行きます。秋葉原のガチャポン会館でガチャガチャを楽しんだ後に、出なかった商品を近くの中古フィギュアショップで買って揃えるコースが定番です。ローストビーフ大野。黒毛和牛のローストビーフ専門店。専用の機械で7時間以上じっくりと低温調理したお肉がたっぷりと乗ったローストビーフ丼は絶品です。外神田 1-2-3土屋ビル地下1階、電話 03-3254-7355。 秋葉原ガチャポン会館。ガチャポンの聖地と呼ばれ続けること20年、子供から大人まで楽しめるアミューズパークです。毎月100タイトルから150タイトルの新作が入荷し、レアなものから最新作まで揃うこの店なら、あなたの欲しいものもきっと見つかります。写真、店内のガチャポン数はなんと約430台。外神田 3-15-5 MN ビル1階、電話 03-5209-6020。 アンリさんはどのようなお店に行くことが多いですか？アンリ、私はカレーライスが好きで、中でも食べやすい欧風カレーのお店によく行きます。付け合わせはジャガイモが2つなのですが、もう一人のメンバーの坂寄さんがジャガイモが嫌いで、一緒に行くと4つ食べることができるから、坂寄さんと2人で行くようにしています。笑い。カフェだとミロンガによく行きます。雰囲気がとてもよく、一人で飲食店に入るのが得意ではない私でも行きやすいお店です。ミロンガヌオーバ。アルゼンチンタンゴの人気が高まっていた昭和28年1953年にタンゴ喫茶として開店。店内には現在も当時の BGM が流れます。風情ある内装とレコードならではの独特のノイズとともに流れるタンゴが心地よい喫茶店です。店長の浅見さん、ぜひタンゴの魅力を味わいに来てください。写真、アンリさんがよく注文するというミロンガブレンドとお店おすすめのブラウニーは相性抜群です。本店舗はビルの老朽化に伴い閉店し、現在は新装開店に向けて準備中。新生ミロンガにも期待が高まります。神田神保町 1-3、電話 03-3295-1716。 現在は閉店中。1月上旬より再営業予定。アンリ、劇場近くの五円たい焼きもよく買って食べます。丸いたい焼きは見た目が可愛いだけじゃなくてすごく美味しいんです。はじめはあんこに厳しい田辺さんにバレないようにこそっと買ってました。笑い。でも田辺さんが美味しいと喜んでくれた時はちょっと嬉しかったです。神保町五円たい焼き歌唱庵。 人の和、和は漢字、車輪の輪、そして人の和、和は平和の和をイメージしたまん丸の可愛いたい焼きが看板商品。中には帯広産の厳選小豆を使用した上質な粒あんがたっぷりと詰まっています。店頭看板にある向かい合わせの丸い鯛は人と人とをつなぐご縁を表現しています。店長の岡田さん、ご来店をお待ちしています。写真、まん丸のかわいい鯛焼き、神田小川町 3-3-10、 電話 03-3518-9876。 スイーツ好きでスイーツ本も出されている田辺さん、神保町でおすすめのスイーツはありますか？田辺、神保町のスイーツを語る上でお菓子どころ笹間さんは外せません。はじめは高級そうな外観が怖くて入るのをためらっていましたが、アンリについてきてもらって入店することができました。中でも松葉もなかは皮もあんこも美味しくて最高なんです。5日間日持ちするので差し入れやお土産にも最適です。お菓子どころ笹間、90年以上の歴史を持つ老舗和菓子店。和菓子はすべて職人の手作りです。田辺さんおすすめの松葉もなかには北海道産小豆と鬼ざら糖という高級菓子のみで使われる砂糖を使ったこしあんがたっぷり入っています。写真、田辺さんおすすめの松葉もなか、神田神保町 1-23、 電話 03-3294-0978。 田辺、それから東京豆花工房、台湾スイーツのトーファ、トーファは漢字豆花のお店はいくつも行きましたが、その中でもトップに入る美味しさです。とてもシンプルかつ素材を生かした味で品のある甘さがとっても美味しいです。このお店はかなりのお気に入り。トッピングが選べるのですが、私はいつも全部乗せです。東京豆花工房、都内初の台湾伝統トーファ専門店。トーファは豆乳をにがりなどで固めてシロップをかけて食べるスイーツです。台湾で修行した後、数百回にも及ぶ試作を重ねて完成させたトーファは、ツルツルとした滑らかさとフルフルとした絶妙な食感が絶品です。写真、白玉やもち麦などの定番からさつまいもなど旬のトッピングまで7種類以上から選べます。神田須田町 1-19、 電話 03-6885-1910。 美味しそうなお話をたくさんしていただいてお腹が空いてきました。最後に神保町吉本漫才劇場の楽しみ方を教えてください。ぼる塾、SNS で発信する芸人が増えて、お笑いファンの方だけでなく、いろいろなお客さんが見に来てくれるようになりました。なので、神保町吉本漫才劇場は、初めての方でも来やすく、初めてのお笑いライブにはぴったりの劇場だと思います。劇場で見るお笑いには、芸人の一生懸命さやがむしゃらさを生で感じることのできる良さがあると思います。皆さんも、若手が集まるこの劇場で推しを見つけて成長していく姿を楽しんでください。ぼる塾の皆さん、ありがとうございました。今後も皆さんのご活躍を楽しみにしています。漫才の歴史、漫才はいつからあったのでしょうか。またいつから漫才と呼ばれるようになったのでしょうか。気になる漫才の歴史を国立演芸場の支配人、広瀬さんにお伺いしました。写真3枚、1枚目。新年に門付け芸を行う芸人たち。花房一丁12ヶ月のうち正月。花房一丁へ。東京都立図書館所蔵。2枚目。鼓を持つ才三と扇を持つ太夫。創筆53次、赤坂。広重豊国へ、国立国会図書館デジタルコレクション。 三枚目、三河万歳がやってきた新春の武家屋敷、江戸風俗十二ヶ月のうち正月、万歳節の図、揚州近信絵、国立国会図書館デジタルコレクション。始まりは新年を祝う芸であった万歳から、万歳の万は漢字一万の万、歳は歳月の歳。万歳は正月に家々を回って、その家の繁栄や長寿を祈る褒め言葉を唱えて舞を舞う。千頭万歳、千頭は漢数字千、秋という祝福芸に由来すると言われています。平安時代中期には宮中に参拝した記録があります。万歳は二人一組で演じられます。扇を持った太夫が祭蔵の鼓に合わせて舞い、掛け合いで祝いのめでたい言葉を述べるほか、鼓を持っておどける祭蔵を太夫がたしなめる滑稽なやりとりを聞かせて、集まった人々を楽しませました。太夫がツッコミで、祭蔵がボケという、今の万歳の役割分担の原型がうかがえます。万歳の見せ場の一つは、太夫と祭蔵が互いに見合ってにっこり笑うところにあると言われています。やがて、都会の観客の要望に応えて、掛け合いの話芸で笑いを生む芸能に変貌していきます。いろいろな芸能に掛け合いの笑いを加えた万歳に、万歳の万は一万の万、歳は才能の才。正月の祝福芸としての万歳は全国に広まり、江戸時代には三河の国から来る三河万歳が江戸城をはじめ関東各地で演じられ、万歳はお江戸のお正月には欠かせないものとなりました。明治になると、大阪出身の卵屋円達が愛知県に出向いて当地の万歳を習得し、豪州音頭などと合わせ大阪の舞台で演じて人気を集めました。以降、民謡や三味線演奏などと掛け合いの話芸を組み合わせた演芸が関西の舞台で盛んに演じられるようになり、これらを万歳と呼ぶようになりました。東京にも進出し、大正時代には東京っ子による東京漫才も始まります。しゃべくり漫才の誕生。昭和の初め、それまでの和服姿の漫才のスタイルを捨てて洋服で登場し、掛け合いの話芸だけを演じたのが横山円達、花菱あちゃ子のコンビです。早慶戦など日常の話題を題材とし、ラジオ放送の普及で全国的な人気を得ました。秋田稔などの台本作者も現れ、ブームが持続する中、昭和8年1933年頃に吉本興業が漫才、漫才の漫は漫画の漫、才は才能の才という表記を始めました。平安時代から現在にかけておよそ900年、漫才は私たちの生活に笑いをもたらす大切な芸能であり続けています。国立演芸場での漫才。国立演芸場の設立は昭和54年1979年です。民間の寄席や演芸場が少なくなり、このままでは演芸の文化が滅びてしまうという実演家の声から、伝統的な大衆芸能の技芸の継承と振興のための施設として設立されました。当初から漫才も上演され、落語を中心とした寄席形式の番組の中で演じられています。国立演芸場は本年10月末で建て替えのため一時閉場いたします。さよなら公演を行っていますので、漫才はもちろん、さまざまな演芸を楽しみにお越しください。支配人、広瀬さん。1月20日金曜までの中席公演では、14日土曜以降、当日券もありますので、ぜひご来場ください。国立演芸場。落語、講談、浪曲、漫才、曲芸、奇術など、さまざまな演芸が楽しめます。詳しくはホームページをチェック。 はやぶさ町 4-1 問い合わせ国立劇場チケットセンター、電話0570-07-9900、10時から18時、紙面には二次元コードがあります。